こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。チンデラ大道場小島ドッカンと
相棒の小島です。
はい。
告知です。
はい。11月12日。
今週の日曜日。
日曜日。
2017年ですよ。
ですね。はい。うん、6時から夕方6時ですね。18時から、はい、西麻布の音楽実験室新世界で。
はい、
私小島ドッカンと都築恭一さんの、
はい、
トークイベントがあります。
はい、
はい、タイトルが魅惑のセルフ物の世界と。
魅惑のセルフ物
の世界。
世界、
はい、
物は仏
ですね。
セルフカタカナ仏、
はい、
どういう
セルフ物、これはね、いわゆるその仏師とかね、彫刻家とか、
はい、
まあ、そういう人ではない
ない
ど素人ですね。
ど素人、
その仏像を作ることに関しての素人さんが、
はい、
その熱意だけで作り上げた、
はい、
仏像の、
はい、
数々を紹介しようと。
数々、
はい、
たくさんあるんですか？
ね、ありますね。まあね、私のあのチンデラ大道場で、
はい、ホームページ、
まあ、ホームページのチンデラ大道場で、
はい、
まあ、数多く紹介してきた、
はい、
まあ、そういう、まあ、いわゆる素人さんというかね、
はい、
まあ、そういう人たちが、
うん、
まあ、熱意と、
はい、
宗教的なパッションと、
はい、
典型と、
はい、
夢のお告げと、
はい、
まあ、そういったものだけで、
はい、
作り上げた、超ど根性仏像ですね。
仏像、ほとんどコンクリートなんですか？
まあ、コンクリートがやっぱ多いですね。
にペンキ、
ペンキ、
うん、
まあ、それが一番その、素人が仏像を作る、そのなんていうのかな、
はい、
まあ、一番、まあ、簡単な方法というか、
うん、うん、
その、まあ、数少ない表現方法なわけです。
あ、はい、
はい、そういうそのセルフ物をですね、
はい、
私は今までずっといろいろ追い続けてきたわけなんですけれども。
命名はセルフ物って誰が考えた
言葉？僕が勝手に考えた言葉です。
はい、
はい、でそれをね、まあ、いろいろ紹介しながら、
はい、
そのなんていうのかな、そういう素人が作り上げた仏像の魅力を紹介していこうと、
は
い、
うん、
というトーク内容になると思われます。
はい、キングのセルフ仏は何ですか？
キング、あ、そうですね、私が個人的に一番すごいなと思うのは、
はい、
鹿児島にある大黒寺ですね。
はい、大黒寺さん
すごいですよね。大黒寺さんね、もう住職の、
うん、
まあ、そこはね、まあ、その住職さんが、
うん、
まあ、自分でこうね、仏像を作ってるんです
けれどもね。大きいですもんね。
結構大きいですね。
うん、
で、まあね、なんて言いますか、その、まあ、住職さんは、ね、宗教的には、うん、まあ、その、まあ、真言宗のお坊さんなんですけれども
、偉い人なんでしょ。
まあ結構ね、うん、偉い人だと思うんですけれども、うん、その仏像を作るということに関しては、
うん、
まあ、全くのど素人なんですけれども、
うん、
まあ、やっぱその熱意とパッションがもうね、
と大きさとね、
うん、もう誰も止められない。
ペンキの色もね、
そうそう、ものすごいカラフルで、
なんか二等身で顔が溶けたような、
ね、そうですね、まあ、まあ、言ってみればド下手なんですけれども、
うん、
ただもうそれを上回る熱意があったもんですから、
はい、
ものすごいこう下手なんだけども、
うん、
でかくて派手で、
うん、
ね、こうゴージャスな仏像がもう境内のあちこちにね、どんどん作られてて、
絵もすごかったですよね。
そうですね、絵もね、すごかったですね。うん、でやっぱり、ね、それだけこう作るっていうか、まあ、技術が伴わないで、
うん、
あれだけ、まあ、下手なと言ってしまっていいと思うんですけども、
はい、
仏像をたくさん作るっていうのは、
うん、
まあ、逆に言えばね、
はい、
そのよほどの宗教的なパッションがなければ作れないわけですよ。
しかもね、さらなるものを見ちゃったんですよね。
はい、
文系があったんですよね。
そうですね、大黒寺さんってね、結構日本中に分院があって、
はい、
まあ、その中でもね、あれは佐賀県、
うん、はい、
ですか、
すごかったです
ね、分院があったんですけども、うん、あれもなかなかいい感じの、
いきなり外国人のね あのお坊さん出てきたんですよ
ね。ああそうでしたね、
うん、あの留学生みたいな感じのね
まああのねインターナショナルなお寺ですから、ねうん、あのね住職がいきなりあ
の外国の
方 外国の方でちょっと面食らいましたけども。
で開けた壁の絵もすごかったですね。
中のねあの壁もその、まあ、大黒寺の住職さんが描いたと思われる、
うーん
あのかなりもう味があるとしか言いようがない絵をねがあって、で、はいまあ、庭には、
うん
まあ、おそらくその鹿児島の大黒寺さんの住職さんが、
うん
またね、作ったであろう
とろけるような
コンクリの、
はい、
素敵な仏像が置いてあったりして ね、なかなかやっぱりねあのその住職さんのね、
はい、
こう仏像を作るという情熱というのをね、
うん、
もう全身で浴びられる、
うんそうです
ね、素晴らしい姿。なんか一説あの、ね、住職さんが亡くなりになったっていう話ですけれども、
まあ
ね、まああのねまたそのまあね、その他のスタッフさんというかね、
うん、
が、まあ、その意思を継いで、
はい、
また新たな仏像が、はい、どんどん増殖してるらしいんで、またそのうち行ってみようかなと、
はい、なんかこう九州だと目が大きいとか顔が大きいとかね、仏像もその土地によってこうバランス違いますよね。
そうですね。あとはね、うん、そのセルフ仏っていうものが、
うん
なぜか、
うん
日本を真っ二つに分けた場合に、
はい、
西日本に圧倒的に多いと。
ああそっか、
うん、東日本にはねあの、まあ、関東にはまだあるんですけれども、
うん、
東北の方に行くと、
うん
まあ、かなり少ない。
なるほど。
なくはないんですけれども、
はい
かなり少ない。
そうですね。
西に行けば行くほどあると。
あそういえばそうですね、うん、
でやっぱりそのセルフ仏の牙城といったらやっぱり九州ですね、はい、
あの結構やっぱみんな土地持ちでね大きいお家あったりして。
そうですね。あとはね、うん、あのちょっとなんていうのかな、その神様にひれ伏するというよりは、
うん、
俺が神様を作ってやるぜぐらいの、
あなるほど、
ちょっとあの九州男児魂っていうんですか
へ
なんかねそういうものをね、
うん、
感じますね。
しかもケバケバしいですもんね色が結構。
そうですね。あれはね、うん、あのまあ技術的な問題もあるんですけれども、
うん
やっぱりこうなんすかね音地柄もあるんでしょうかね、
うん
あのやっぱり九州に行くとねすごいこうハッピーな感じの。
そうですね、
あのセルフ物がいっぱいあります、
はい、
というような話を、
はい他にももっとね
しようと。
たくさんすごい
あります。もうねこれでもかっていうぐらいね、
うん、
浴びせたろうと思ってますので、あのぜひ、
はい、
あのねあのいらしてください。
はい
よろしくお願いします。
17時半会場の18時からですね。
そうですね、はい、
12日、11月12日、
はい、
日曜です ね、
ね
はい、
はい、
で今日はあのちょっとねブレードランナーの話を
そうでした
いきなりですけど、
映画、
はい、
ブレードランナー2049、う
んね、
公開されてますが、
その前にねやっぱり1作目のブレードランナーをもう4回5回ぐらい見てますかね。もっとかな。
ブレードランナーはね、
うん、
あの小島さんは公開当時、はい
行きましたね、
見たんですよね、
はい、
僕はね見てないんですよ。あの、
うん
その前作のブレードランナーっていうのが、
はい
何年でしたっけ、1980何年公開とかですよね。
そうですね、
80年代の結構前半、
レーダースと同じ頃ですよね
なはずですね、
うんうん、
なので、
うん
なんですけれども、うん、あの公開当時はね大こけ
と言われてましたね。
誰も見てない、
うん
小島さんはね数少ない、
あそうですね
日本でブレードランナーを劇場で見た、
うん、あそうか
人間として
そっかそっか
貴重ですよ。
ああ
の当時はね本当に話題にもならなかったんですけれども、80年代前半ですよね。で、80年代後半になってから、
うん、
いわゆるこうサイバーパンクとかね、
はい、
そういうブームがこう来た時に、
うん、
ブレードランナーってすごくなかったっていう話になって、
うん、
で私もそれから、
うん
ビデオで見て、
ほうほう
ほう、これはすごいぞと、
うん
あれはねどうだったかな、僕学生の頃だったんですかね、
うん、
にやっぱりブレードランナーってちょっとすごくねっていう話になって、
うん、
で、ねまあ、当時大学生だったんで大学の授業とかで、
はい、
あのブレードランナーのね、
はい、
こういかにすごいかっていうのを授業で 私は教わったりしたんです。
そんなことありました。
あったんですよ。
そうですか。
あったんですけれども、はい、でそれでもってブレードランナーを見たら、
はい、
わすごいと。でその後もビデオでもってね、もう本当10代後半ぐらいですかね、
はいはいはい、
繰り返し何度も見てるんで。
あ、そうですか、
はい、もうそのね、ブレードランナーっていうのはもう完全にもう頭の中に、
うん、
もうセリフの全部が頭に入ってるぐらい、はい、私はもうね何度も何度もビデオで見たんですけれども、
私は劇場行って、でその後本読みましたね、原作を。
原作ね、
アンドロイドは電気羊。そうそうそう、
電気羊のね、はい、
タイトルがすごくいいなと。
いいよね。
うん、
ね、でそのねブレードランナーなんですけれども、はい、まあ、今回ね、その35年ぶりですか、
に
続編が
はははは、
できましたということで、はい、まあ、私はかなり楽しみに、
うん、でもう一回一作目もね、
そうで一応ね、まあ、確認のために、
うん、
ブレードランナーのその
爆音上映
っていう、ね、そう爆音上映をね見に行ったんですけれども、うん、
スピーカーがね大きくて、
あ、そうですね、音が良くてね、
うん、
ね、あのヴァンゲリスの音楽が、
うん、
ね、あの低音のドンドーンっていうね、
うん、
響く音とかでだけでももうね、
うん、
もうおしっこちびりそうなぐらい超かっこいい。
でも爆音上映はね、うん、ちょっとねやっぱり5割増しですよね。
そう、5割増しにいいね。
やっぱり特に思い入れがあると、
そう、
うん、
今まで何度も何度もビデオで見てきたけども、
うん、
まあ、爆音上映で見ると、
はい、
より一層
ね、
あの音がこんなかっこよくて、うん、しかも効果的だったんだっていうのが、
うん、
なおさらよくわかると。
私最初の協力若元の時 その CM の音ぐらいまで聞こえますもんね。
そうそうそうそう、ね、しかもこう、うん、ほら街の雑踏とかに意外と日本語がすげえ混じってるって、
ね、うん、そうそうそうそうそう、うん、2つで十分ですよ、
ね、そうね、勘弁してくださいよみたいな、
うん、そんなの聞こえたしね、
そうね、
うん、
なんかねすごいこう街の雑踏にすごい日本語がいっぱい混ざってるっていうのはある程度ね、あ、うん、もう一回確認したりして、
ね、
やっぱ面白い映画ですね。
面白いですよね。うん、
で、ね、私がねそのビデオで何度も何度も見たのは、昔の劇場公開版、
うん、
で今回その、ね、爆音上映で見たり、
はいはい、
あとは、今多分 DVD とか、
うん、
まあね、ネットで配信されてる、うん、ブレードランナーっていうのは、うん、ディレクターズカット版なんですよね。
うん、
で、まあ、どう違うかっていうと、
うん、
まあ劇場公開版、当時の劇場公開版は、
うん、
あまりにも分かりにくすぎるんで、
うん、
ハリソン・フォード、まあ、主役がハリソン・フォードなんですけども、
はい、
ハリソン・フォードが、後から無理くりね説明的なナレーションをすごい入れるんでね、
うんうん、
で、なんていうの、この時代は、
うん、
ね、いろんな言語が入り混じっているので、ね、
うん、
よくわからない言葉が流通しているのだ、うん、みたいなことをハリソン・フォードがナレーションで入れたりとか、
うん、
あとは一番違うのもラストシーンですね。
あ、なるほど、
ね、うん、ラストシーンで、うん、劇場公開版は、
はい、
まあ、別にこれいいですよね、言っちゃって、ね、レプリカントの女の人と、
はい、
レプリカントの人造人間ですね、
うん、
と、まあ、一緒に要は駆け落ちですね、
はいはい、
駆け落ちをしていくと、
うん、
でこの先どうなるのか、
うん、
よくわからないけれども、
うん、
僕たち駆け落ちしますみたいなオチだったシーンが、
うん、はい、
ディレクターズカットではごっそり抜けてると。
あ、そうですか。
そうだから、監督のリドリー・スコットは、
うん、
あのシーンは本当は入れたくなかったんだけども、
うん、
あまりにも、
うん、
その当時の、うん、映画の世界では、
はい、
ちょっと分かりにくすぎるということで、多分無理くり、ラストシーンを挿入したんだと思うんですけども、
うん、
それもごっそりなくなってましたね。
うん、
うん、まあ、というね、そういう、まあ、ブレードランナーの続編、
はい、続編ですね。監督じゃないんですもんね、今回。
そう、今回監督、前回の監督のリドリー・スコットは、
うん、
制作総指揮というポジションにありまして、
うん、
ね、
うん、
また別の、
うん、監督さんね、
何でしたっけね、
ちょっと難しい名前で、
そう、
ヨーロピアンのね、
そうそうそう、
ベルヌーブさんか、
そう、
うん、
の監督さんが、まあ、うん、まあ、メガホンを取ったわけなんですけれども、うん、まあ、結論から言って、
うん、
まず前回の前作のブレードランナーの、
うん、
まあ、超正統的な、
うん、
続編であると。
うん、そうですね。
もうこれ以上の、
うん、
続編はないっていうぐらい、
あら、
正しい続編。
あら、
ベタ褒め。で、ブレードランナーが、
うん、
もう大好きでしょうがない人たちは、
うん、
見ないわけにはいかないぞと。
なるほどね。
あの私はもう本当もう前作ブレードランナー大好きなんで、
はい、
まあ今回のブレードランナー2049と前作のブレードランナー2つでもう1つの映画だとぐらい、ね、もうあの2つが合わさって1つの話ですよっていう、ぐらいこう全部こうあの腑に落ちる
絶賛ですね。
はい、
うん、
もう大絶賛、
うん、
とても素晴らしかったし、
ね、
大感動しましたね。
前作は真っ暗でずっと雨が降ってたんですけど
そうあのリドリー・スコットって基本的に
ね
あの雨がびちゃびちゃ降ってる、あの、まあ、エイリアン
換気扇が回ってたりとかね、
そうそうエイリアンとか、ね、日本を舞台にしたライジング
サン、ブラックレイン、
ブラックレインですね、うん、まあね、全部ねとにかくもう水をまく、
う
ん、
そう
水をまいてその水たまりにネオンサインが映るっていうのが、
う
ん、まあ、あの彼の
そうです、ね、
美的センスというかね、
うんうん、あと換気扇ね、
換気扇、うん、あとなぜかずっと煙ってるってい
う、ね、あ、そうですね、
煙ってて奥が見通しが悪いってい
うね、あ、なるほど、
そうそう、そういう世界観を常にこう提示してきた、
うん、
まあ、リドリー・スコットなんですけれど、ね、まあ、今回はね意外とあ
の白い映画でしたね。
そうですね、あのリドリー・スコットのその黒くて煙ってて濡れてる映画に対して、う
ん、白くて綺麗で
透明感のある、
うん、雪とかね、うん、
でもね、
うん、
それも含めて、
うん、
やっぱりこうブレードランナーのアンサームービーとしては完璧だなと思いましたね、うん、
そっか、
うん、
私時々そのレプリカントってその原作でもその生き物がちょっとね、
うん、
生き物を殺すとかそういったことを聞くと体が反応するから人間で反応しないのがレプリカントっていうその、
うん、
ありますでしょ、鑑定
方法が、うんうん、
なんかそれもすっ飛んじゃったのと今回ね、その人間と微妙に違うんだっていうところがレプリカントの面白さだったんですよね。でしかもその前作のレプリカントさんはみんなものすごい綺麗じゃないですか。
まあまあそうですね、
東欧系のね、
はい、
あの金髪壁眼みたいな、はい、うん、今回あんまり綺麗じゃなかったんですよ
ね。汚いレプリカントね、そう、ヒゲ面のねデブ親父のレプリカントとか出てきました
けど、あとちょっとその人間と微妙に違うんじゃなくて、
うん、
ちょっと超人化されてたじゃないですか、
うん、だからあれはそのね、その前作から35年経って、うん、
まあよりね、
技術がね、うん、こう進歩してより人間臭い
レプリカント、うんうん、
うん、だから結局その、ね、レプリカントロボットとは違うわけなんですよね、
うん、だけどなんかちょっとターミネーターみたいになってましたでしょ、
うん、だからね、ちょっと気になったのが、
うん、
そのまあちょっと前にやってたあのエイリアンコベナント、はいはい、エイリアンコベナントは、
うん、
まあもちろんエイリアンの続編なんですけれども、
うん、
エイリアンコベナントもすごく似たシーンがあるんですけども、
うん、
その人間と、
うん、
まあ人造人間とか、
はい、
まあブレードランナーで言えばレプリカント、
うん、
まあ、そういうその人造生命と人間の差はどこにあるのかみたいなことを突き詰めていくんですけれども、
うん、はいはい、
そのエイリアンコベラントなんかでも、
うん、
まあ、もう今回のブレードランナー2049でもそうなんですけども、
うん、
ちょっとこう2001年宇宙の旅的な、
うん、
ああいうこうすごいこう抽象的なシーンがあって、
うん、
それをこうなんていうのかな、効果的に使っていこうとしようとしてるんだけども、
うん、
ちょっとそこ外してませんかっていうシーンがあって、
うん、
そこはちょっと残念だったですね。
なるほど、
うん、なんですかね、今ちょっとうまく言えないんですけども、
うん、
もうちょっとこう抽象的にならずにもっと具体的に、
はい、
表現しちゃった方が良かったのかなっていう気はするんですけれども、
うん、
まあまあでもそれはそれとして、
うん、
やっぱりブレードランナー2049はね、
うん、
すごいこう話サスペンス的なストーリーとしても面白かったし、
うん、
私はねもう大感動しましたね、
うん、
でまあね、もちろん2回見に行ったわけです
が、はい、ね、ちょっと1回だと私も
そうですね、1回だとちょっと難しい部分もあったので、
うん、
まあ2回見に行って、
はい、
私の場合はもうより感動が深まって、
あ、それは良かった、
そのね、若かりし頃に見たブレードランナーがやっとこうなんかこうつながったというか、
うん、
なんていうかな、その、
うん、
昔のブレードランナーでちょっとこう分かりにくかった部分をちゃんとこう落としよう、
はい、
落としどころつけてくれた、うん、なおかつこれまた続編もあるんじゃないのっていう、
うん、そうですね、続編作りそうなんです、
ね、予想というか予感もね、
うん、
ありつつの、うん、すごくこういい落としどころで 作ってくれたと思いますね、
うん、あのなんかねこう 3D で出てくる、まあ、アイドルちゃんみたいな女の子なん
ですけど、あ、そうですね、
顎がパックリ割れてるんですよ、
ね、あ、可愛い子ちゃんですけど
ね、可愛い子ちゃんなんです
けど顎はパックリ割れてましたね、
割れてましたね、
まあ、それも含めて、
うん、まあね、
まあ、あの僕は大満足でしたよ、
まあ、Google スピーカーみたいにね、うん、今度スピーカーから今度 3D の人間が出てくるのかしら ね、 将来的に
とかね、あのやっぱ一番最初のね、うん、あのいわゆるこうちょっと巨大構造物とか工場萌え的な、
うん
ね、
うん、
あのいわゆる土木エンタメ的なところも満足できたと思う、
わかりました、
面白い映画だと思います、
はい、
はい、
ではまたです、
はい、トークイベント来てください、
はい。
はい。